一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を心から褒めたて、心から感謝いたします。今日もこうしてあなたのお立てくださった筑紫の南教会に来て、愛する兄弟姉妹とともにあなたを礼拝するこの特権を与えてくださり、本当にありがとうございます。イエス様、この礼拝の真ん中にお立ちくださり、私の礼拝を初めから終わりまで導いていただきますように、聖霊なる御神様の御導きを切に切にこう願い立て祭ります。主よ、あなたの皆が崇められますように、主よ導いてください。この礼拝が祝されることを切に祈願しながら、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、今日は少し、ややこしい祈りの原理などというですね、この説教題をつけたんですけれども、私たちの信仰生活において、この一体祈りというのはどういうところにあるのかというですね、この根本的な問題について少し、お話をしたいというふうに思っております。で、私は信仰生活をもう61年ですよね、1959年に熊本大学の1年生の時に、はい、バプテスマを受けてクリスチャンになりました。それからもうですね、1959年からですから、もう62年目に長い月日をイエス様と一緒に歩いてきたわけですね。そういう中で信仰生活をしながら、一体なんと何が私の信仰生活にとって大事だろうかということをいつも考えてきました。そういう中で私は 4本の柱としてですね、いつもしっかり心に秘めていることは、まず第一番目に内村勘三先生がおっしゃったように、キリスト教は十字架教だとおっしゃったんですね。本当にこれは真理なんですよ。ですから私たちの信仰生活の中でいつも十字架を目の前に置いて、十字架を仰ぎながら、十字架によって罪許され清められ、そればかりではなく十字架から愛をですね、十字架の許しの愛をいっぱい受けて恵みの中で生活をすると同時に、私たちはイエス様が教えてくださったように、誰でも私についてきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架を追って我に従えとおっしゃいました。ですから私たちは仰いで救いを得ますと同時に十字架を追うというですね、これも我々の信仰生活の重要な部分です。ですからまあですね、今日まで、こうして信仰をですね、心の変わりやすい私が60年も信仰生活を守ることができたということは、これ本当に神様の恵みであると同時にですね、私が、まあ、牧師にならせていただいたというかですね、この牧師という道を歩かせてもらったので、まあ、そのおかげさまでですね、こう十字架というですね、伝道者という重たい道ですよね、その道を十字架を取らせていただいたので、今日の日があるということも、これも事実なんですね。本当にですね、まあ、この程度の人間がですね、十字架を追ってすごかったとかいうことはあんまり言うべきじゃないのかもしれませんけど、けれども本当に十字架仰いで救われ、担って救いが完成していく、十字架中心なんですね、キリスト教は。いつも十字架を思いながら、イエス様の十字架を思うときにいつも胸が熱くなるんですよね。もう本当もったいなくてですね、涙が出てきますよね。そして十字架の愛が迫っていきますと同時に、イエス様がお前に与えた十字架をしっかり背負えと言ってですね、いつもおっしゃるので、分かりましたと言いながら、いつも十字架を取り落としそうになるんですけど、しっかり背負うようにですね、戦って今日までやってまいりましたし、今もその途中でございますですね。最後までしっかり自分に与えられた十字架を追っていきたい。ですから十字架中心ということもこれ言うまでもないことですね。そして私はいつも2番目に考えていることは、御言葉中心、聖書の言葉中心ですね。いつも聖書を読む。だからですね、今我々バプテスト連盟ですからね、歴代史 の下を読んでますよ。今日は確か30章でしょうかね、明日が31章でしょうかですね。ゼレキヤ王様のところを読んでるんですね。毎日聖書日課に従って毎日聖書を読んでおります。そしていつも申し上げることですけれども、神様の言葉のですね、バルトという神学者が3つ三要体ということを言ってるんですよ。でこれはどういうことかというと、イエス・キリストご自身が神の言葉である。そうですよね。初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった。その言葉が肉体を取ってきたのがナザレ人イエス・キリストである。受肉の言葉、これがイエスご自身ですよね。ですからイエス様は神の言葉です。イエスを見上げたら神の御胸が何であるかとかよくわかる。2番目にそのイエス様の語られたこと、イエス様がなさったことを書いてあるのがバイブル、神の言葉ですよね。旧約はそれを預言という形ですね、見てるわけですね。新約というのはそれを起こったことがあるとしてですね、しかし両方とも旧約も新約も中心はイエス・キリストなんですね。ですから聖書は2番目に聖書は、ごめんなさい、神のことは第2番目に聖書である。そして、ね、バルトという人は偉い人ですね。私つくづくさすが20世紀を生んだというか、私の感じではもう神学的にですね、一番2000年間の教会の歴史の中でこれほどのはいなかったと言われるぐらい優れた神学者ですよ、カール・バルトですね。こんなあるんですよ。私はその3分の1ぐらいは柔軟感を持って、こんなというやつを、ね、持ってるんですけど、本当はですね、牧師ですから勉強するために読まなきゃいけないんだけど、あんまりやりすぎてですね、ほとんど読めておりません。大事なところだけしか読んでないんですけどね。すごいですよ。彼はですね、神の言葉の三要体といって、イエス・キリスト自身が神の言葉だ。2番目にですね、聖書が神の言葉。3番目にね、説教の言葉が神の言葉だと言ってるんですよ。この講談からですね、牧師先生とお答えになる、これも神の言葉だ。だからしっかり聞かなきゃいけないということをですね、聖書は言ってるわけです。で私ももうですね、今まで61年、62年にわたる信仰生活をしてきたんですけど、いや本当に大事なことはですね、私の恩師の牧師先生が教えてくださった、そのことがずっと心の中に入ってますね。ああ、牧師先生を語られた言葉が神の言葉だったなということをつくづくもう驚いていますですね。例えば私の教会ではですね、世界宣教とかするんですよ。アントヨーケ教会で、私どもの教会で毎月ですね、小冊子を 4,5 ページですけど出してるんですよ。それはアントヨーケっていうんですね。でこれはこの私どもの教会が1968年に開拓を始めました時に、私の恩師である日高という先生がおいでになって説教なさったんですね。この教会はアントヨーケ教会になりなさい、まあ、人ほどいないように半時以上、使徒言行録の11章13章からですね、世界宣教のアンティオキ教会になれっていう説教ですよ。で私はそれを聞きながら、わあ、誰もおらんのに世界宣教ですね。私も全然信じられなかったんですけど、やはり長い年月を経ってみますとね、あれは確かに神様が牧先生を通して語られた言葉だったなということをしみじみ感じるんですよ。ああやっぱりね、私は自分でね、聖書を読んで、私は今から開拓しますけれども、世界宣教の教会なりたいですとはとても言わないと思うね。もう地域社会の自分の教会ただ人が集まって大きくなるだけ頭いっぱいですね。世界宣教なんて私はおそらく視野に入らなかったと思います。そういう意味でやっぱりですね、バルト先生は偉いんですよね。まあ、ここで今瀬戸先生がですね、牧師として育ってるんですけど、やっぱり牧師先生がですね、この講談から語ることも神の言葉というのは宣教の言葉ですね。さすがにバルト先生ですね。私もつくづくですね、長い信仰生活をしながら、牧師生活をしながら、ああいい牧師先生によって導かれて神の言葉を教えていただいてよかったなということをつくづく思っていますね。そうなんだから私はもうとにかく 神の言葉に生きるということはすごく大事な、これ3番目、十字架中心、御言葉中心、3番目に祈り中心ですね、まあ、今日話をしますけれども、とにかく信仰生活は祈りということを切り離して、私できないんですよね。例えばこの十字架中心と言いますよね。十字架中心ということは許しなさいというこのメッセージですよね。十字架を見上げて心から許しなさいよ、分かってますよ。でも難しかあの人のことを思うとムカムカするとかですね、なかなか分かっちゃうけどやめられないというですね、この私たちの心があります。ですからそれこそ祈ってですね、主よ、私に十字架を示してください、十字架によって心から愛し許すことができるように助けてくださいとね、十字架を示してくださるように祈らないとね、頭の中じゃ分かってるけどなかなか心までスポット入らないんですよね。以前もお話をしたことがあるかもしれませんがですね、岡山にある日本キリスト教団の教会に津田さんというですね、一人の姉妹がいました。その姉妹は長い信仰者で、若い日からクリスチャンでした。ですから立派な日本キリスト教団のですね、教会の中心だったんですね。ところがですね、彼女が結婚して子供が生まれてですね、その子供が東京に行った、東京に就職してですね、そしてその東京でですね、その子供が事件にあって殺された、殺人事件にあって殺された。で最初は自殺かとかなんて言われてたんですけど、相当ですね、いろいろと調べてみたら結局殺人だったんですね。でその殺人の犯人も分かったんですよ。そうするとですね、彼女は長いクリスチャンですから分かってるんですよね、許さなきゃいけないということ。ところがですね、そのもう自分の愛する一人息子をですね、殺めたその犯人をなかなか許せないんですよね。で、教会に来るとですね、今日も先ほど我々は主の祈りを祈りましたよね。神様、私たちは私を苦しめる人を許しますからお許しください、こういう祈りですよね。でその姉妹津田さんはですね、ずっと教会に来てたんだけど、教会に行くことが重いになってきた。どうしてやるかというとね、許しましたように許してくださいというその前の部分が祈れないのよ。主の祈りが祈れない、許せない、もうなんであんなやと、俺の大事な大事な愛する息子を殺めたような人間を許せるかというですね、思い出すとムカムカムカムカしてですね、心から許すことができないんですよ。するとね、主の祈りが祈れない、許しましたから許してください。だから教えられている主の御言葉と自分の現実とが離れているわけですね。その時どうしたでしょうか。やっぱりここに祈りという道があるんですよね。その時に彼女はですね、牧先生に相談したら、とにかくしまい、この祈りなさい、許せるようにね、十字架のイエス様をしっかり見上げて、十字架の許しが心の中に来るようにね、しまい祈りなさいというふうに牧先生が指導されるんですね。で彼女はそこから祈り始めるんですよ。神様、あなたは十字架に勝って許してくださいました、でも私は私の息子を殺したあの野郎を許せませんと言ってね、相当苦しみながら主に祈るんですよ。するとね、かなり1年近くでしょうかね、苦しんで祈っておりましたらですね、ある時はっきり十字架が心に迫ってきました。私はあなたのために身代わりになって十字架で死んだんだよ、だからあの人、あなたもあの人を許してあげなさい、私は彼のためにも十字架に勝って死んだんだと言ってね、イエス様の十字架のリアリティがここに迫ってきたんですよ。そしたらもう一もなく二もなく号泣しながらですね、イエス様ごめんなさい、許さない、自分を許してくださいと言ってね、泣きながら彼女は心から許すことができたんですよね。で信仰の勝利をしたわけですね。ですから十字架ということも、これも聖霊様によって私たちの心にそのことがはっきりと示されないとですね、分かっちゃいるけどやめられない、許せないんですよ。でも もし主の十字架が心に迫ってきたらですね、心から許すことができます。喜んで許すことができます。ここにはですから十字架中心ですけども、やはりこの祈りというですね、具体的な我々の戦いにおいて勝利がないとですね、その十字架もそれまた御言葉もですね、分かっちゃいるけどですね、なかなか守れないということがあるわけですよ。ここに私たちが祈りということがすごく大事だという3番目の今日はこれがなすんですけど、ともう一つ4番目はですね、いつも教会をお伺いしながら牧先生がお答えくださった世界宣教ということですね。イエス様が地上にいて私たちにお残しになった言うはただ一つです。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。これはイエス様の大宣教命令なんですね。いよいよイエス様がこの地を去っていかれるときに、そのことを残された教会に命令されたわけです。ですからこれは自分たちの教会が大きいから小さいとか、自分が力があるから力がないとかですね、そういうことに関係なく、教会の大小に関わらず、また私たちの大小に関わらずですね、命令ですから、全世界に出て行って全ての使われたものに福音を述べ伝えるんだよですね。もうすぐバプテスト連盟ですね、世界祈祷週間がやってまいりますですね。本当皆さんの献金を心から感謝しますですね。私どもの教会からも連盟を通してですね、野口先生をインドネシアに派遣しております。本当皆さんの祈りのおかげでですね、させられていることを心から感謝したいと思います。でこれもですね、神様が開拓を始めるときに世界宣教をするようにという、世界宣教ということをいつも視野に入れてね、信仰生活をせよということを御言葉を通して語ってくださったので、私はですね、信仰生活の中でいつも十字架中心、御言葉中心、お祈り中心、そして世界宣教中心、4本の柱をいつもですね立てながら、それこそ教会を立て上げていく過程においても、そのことをいつも心に決めて、いつも4本の柱だというふうに考えているんですね。で今日はその中心にもなる祈りについて、少し祈りとは一体何だろうかということをですね、少しお話をしたいと思います。祈りの原理ということなんですね。祈りはですね、これもですね、申し訳ない、神学の話ばかりで申し訳ないんですけど、バルトという人がですね、ここズバリ言ってるんですね。祈りの中心は求めだよ、祈りの中心は求めだよってことですね。そしてその求めがですね、神から出て神に帰る祈祷の求めはね、神から出て、そしてイエス様に来て、イエス様から聖霊によって私たちに来て、それ私たちがですね祈るでしょう。その祈りがイエス様によって取りなされて、聖霊に取りなされて神に帰っていく。祈りというのはね、神から出て神に帰る、この軌道の上でなされる。祈りは神から出て神に帰るんだよ。へえ、何？祈りの原理ですよ。これ私はさすがですね、世界一の神学者というか、祈りは何かというと、祈りはね、神から出て神に帰る、その軌道の上でなされるんだよ。いやー、私はここまでですね、バルトという人が言うことができたのはすごいと思うんですね。こう書いてますよ。我々の求めはこの神から出てきて神に戻る軌道の上で運動させられる。ですからね、過去版があったらいいんですけどね、その神様から出て、父なる神様は何とかして私たちを救いたい、法と息子我々人間ね、父なる神様は救いたいという、そのイエス様、その願いがイエス様として来たわけでしょ。だからイエス様は、それこそいよいよクリスマスが来るんですけど、私たちを見たら何とかして救いたい、一番暗いところに来たって、全部罪を引き受けて、病も苦しも全部引き受けて、身代わりになって死んで私たちを救ってください。もうとにかく私たちをもう救おうとして、イエス様がこの地上においでになったわけですね。そのイエス様が の中に燃えている、その旧霊の愛ですね、その旧霊の愛が私たちのところに、聖霊を通して私たちのところに来る。するとですね、聖霊によって私たちはイエス様の中に燃えていたその命ですね、でそれは父なる神の中に燃えていた命だから、その命は何とかして全ての人を救いたいという burning love、 燃えるような、イエス、父なる神の中に燃えていた、その愛がイエス様の中に燃えて、そのイエス様の中に燃えていた命が聖霊によって私たちのところに、すると私たちの中にもその燃えるような愛、祈りが湧き上がってくるわけですね。私も大学1年生の時にクリスチャンになって、そしてやがて聖霊のバプテスマを受けてですね、本当にもう180度転換したんですよ。全くキリスト教とは関係のない家庭に育ちました。全く。ところがイエス様を信じて、ね、バプテスマを受けて、それ聖霊の恵みを受けたら、ものすごく伝道したくなって、ね、ものすごく祈りたくなってね、もう祈りたくて伝道したくて、伝道したくて祈りたくて止まらない、それで手を挙げて献身して聖霊に来たわけですね、はい、もうとにかく全然伝道しようなるという思いはこれっぽっちもなかった、祈ろうという思いもこれっぽっちもなかった。ところがイエス様の中に燃えていたその旧霊の愛が私の中に聖霊様を通して燃えていた、とにかく祈りたくなり伝道したくなりました。皆さんもそうじゃないかと思うんですが、私も、大学1年生の時にクリスチャンになって、2年生の時に本当にひっくり返ったんですけど、もうとにかく伝道したくてですね、私は私の小学校時代のですね担任の先生のところまで行ったんですよ。行ってね、三村という先生ですけど、3年4年とってもいい先生でした。で私は3年当ててですね、先生のところに行って、先生、あの私は今度クリスチャンになりました、本当にイエス様って素晴らしいお方ですよ、先生教会に来なさいって言ってね、もうとにかく手当たりしないですね、誰にでも、もう同級生もみんな全部しました。夢だったんです、とにかくキリスト気違いがあるということで、とにかくイエス様のところと語りたくて語りたくて、そして祈りたくて祈りたくて、あの人が救われるように、この人が救われるように、もうその父なる神様から出たイエス様の中に燃えている、その熱い熱い旧霊の愛がこの中に燃えついたですね、私もまたその願いを心から捧げられる、捧げ祈らずにはおれない。それでね、皆さんこんなことないでしょうけどね、私は私の大学時代、私は熊本バプテスト教会の青年会の会長でした。で青年会の会長で、ね、いつも祈り会をしようと、結構30名ぐらい青年会員がいたんですよ。と集まるんですね、そしてお祈りしようって、今日は山に登って祈ろうかって言ってですね、はい、青年会連れて登ってですね、ある時ですね、熊本の郊外に 石神山、石の神山っていうのがあるんですよ。でそのこっちの方は石切り場でね切れてるんですよ。でその山に登ってですね、伝道集会か何かのためにとにかく青年会20人ぐらい集まってですね、夜10時ぐらいから山の上で徹夜で祈ったんですね、一生懸命祈って、結局天のお父様って祈るでしょ、お父様、イエス様助けてくださいと必死で祈って、そしたらね、あのその真夜中祈ってるでしょとか、その山がねこうなってて、石切り場があって、ね、こう下にね町があるんですよ。俺が山のね頂上近くで「イエス様!」って言ってね祈ってたもんだから、その祈りがね夜の真夜中にねその町に届いてねそして、この町の人からこのクレームが出てね、そして警察官が出てきました。真夜中よ、おい助けに来たぞって言って、助けに来た、我々一生懸命助けてくださいって言ってたけどね、お父さん助けてください、お母さん助け、お母さんが祈ったのなので助けに来た、 それででもなんでお父さん助けて祈るのか、はい、まあ、実はかくかくしかじかで、あの天の父なる神様に多くの人が救われますようにお祈りしていましたと、大概絞られてですね警察に呼ばれて、で私は会長ですから、もう言葉を送られました。そしてそのことがですね、朝日新聞の青鉛筆に、ね、その載ったことがあったんですよ。いや、それほどね祈りたかったんです、はい、祈りたくて祈るなと言っても、祈りたくて祈りたくて、なぜかなれば聖霊様の働きが起こった時に御子イエス様の中に燃えている、その熱い熱い忠霊の愛がこっちに来たんですね。伝道したくてたまらない、祈りたくてたまらない、そしてそれによって祈らしめられて、だから祈りはもともと父なる神様から御子イエス様に来て、御子イエス様から聖霊によって私たちのところに来て、その私たちがその求めを受けて祈ると、これが神に帰っていく、神から出て神に帰っていく軌道の中で祈りがなされていく。ただ自分たちがしてほしいことは、こっちがただご利用者で神様お願いしますというんじゃないんですよ。そうじゃなくて求めは神から出て神に帰っていく、これが祈りなんですね。だから神から出て私のところに来ないと、来ないとですね、本当の意味で祈ろうって思いにならないんですよね。しかし聖霊なる神様の働きによって旧霊台が湧いてくると、はあ、祈らんといかんな、あの人のために、この人のために、家族のためにも祈らないといけないな、まだ救われてない、何とかしないといけないという、ね、その旧霊の思いがやってくるとですね、もうじっとしておれなくなって、イエス様お願いしますと言ってね、この、ね、求めがですね、神から出て私のところにやってくる。すると私はその求めを神様に一生懸命祈るんですね。すると神から出て神に帰っていくでしょ。これだから私たちが自分勝手にね、神様お願いします、これ祈りじゃないとよ。祈りというのは神から出て神に帰る、この求めの軌道に私たちが乗せられるということが重要なことなんですね。まあ、前回来ました時に私は今非常に悩んでいるということを申し上げました。私の教会の中心人物の息子さんがですね、この悪魔にやられて本当におかしくなって、今福大の精神病院に入院してるんですよね。おかしくなった、本当おかしくなって、もう本当苦しかったんですよね。まあ、それで、まあ、とにかく教会の皆さんで祈りましょうと言ってね、祈りの輪を組んでですね、で、まあ、もう祈ってはいるんですけど、やっぱり心をそぎ出して祈らないといけないか、じゃ あの皆さん1日40日間のね祈祷表を作って、1日でいいから断食して祈ってください、ね、本当もうそのお母さんからすれば、自分の子供がね心がおかしくなって精神病院に入院するとか、どれくらいお母さんにとってお父さんとつらいことでしょうか。もうだから私たちもね、少しだけ犠牲を払ってね、こう1日でいい、40日の1日でいいから断食をして、でみんな書いてですね、何十人と書いてで祈ったわけですね。ところがですね、私の教会に立派な生徒がいっぱいいるんですよ。その中の一人がね、私のところに出てきて、先生ちょっとこれじゃ先生祈りが足りないと思います、すみません先生、信徒の一人が、先生あのやっぱり夜もね性別して祈った方がいいです。だから彼女としては本当は徹夜の祈りからしたかったんです、したいんですよね。先生こんな重大な問題が起こった時にね、このただ40日1回ぐらいね断食では足りません。もちろんみんな祈ってるんです、家庭でね、みんな祈って、でも先生これじゃ足りませんって言ってね、生徒がやってきましたよ。それでいろいろ相談した結果です、それじゃあのこうしよう、もう徹夜祈りきらんからね、あの水曜日祈祷会でしょ、水曜日の祈祷会がだいたい7時半から9時ぐらいまであります、8時半から9時ぐらいまで、それ終わってから1時間ねさらに祈ろう、そして金曜日にも夜祈祷会してるんですよ。で金曜もね8時ぐらい終わるんですけど、それから1時間祈ろうと言ってですね、で結局祈りをですね、その生徒が 政治家ですよ、先生、この祈りで足りない、もうちょっとね、みんなで犠牲を払ってね、本当は徹夜したらいいんだけど、できないから、1時間でいいからね、皆さんに集まってもらって、みんな凍らせて、主よ、どうぞ、坊やを癒してください、祈ろうと言ってですね、この聖徒の中から、その祈りに対する願いが湧いてきましたね。そして、この祈りが盛り上がりまして、そして、やっぱり彼女が言うように、これだけのですね、問題だったら、とにかく1回ぐらいは完全徹夜しよう。で、水曜日ですね、9時ぐらいに祈祷会終わるから、9時から朝の4時までね、このずっと1時間ずつ単位で、牧師先生、伝道師、執事さんですね、いろんな役員、みんな1時間ずつですね、担当して、そして1時間ずつ祈りを導いて、とにかく心を尽くして、誰々君を癒してくださいというね、祈りをですね、徹夜で祈ろう。これは信徒の皆さんからできたんで、私からって、ね、信徒の中から、先生、ちょっと祈りが足りんよってですね、いや、神様は不思議ですね。そうしてね、その徹夜の祈祷をですね、2週間ぐらい前でしょうか、したんですよ。そしたら入院しておりました、彼が。それをきっかけに、すっと、病状が変わってきたんですね。もうとにかく退院の寸前まで来ています。いや、神様がね、このようにして聖徒たちを通して、僕じゃないよ、聖徒たちを通して祈りを満たしてね、祈らせて、神様がご自分の御業をなさるんだなということがよく分かりました、今回ですね。だから何回も何回も申し訳ないんですけどね、このバルトという人がね、この今日の説教の原稿にも載せて載りますし、以前にもお話をしましたがね、こういうふうなことを言ってるんですよね。すなわち神は時間の中における我々の求めを感情に入れて、それを歴史の中に実現される。すごいことですよ。聞いてください。もう一回言いますね。すなわち神は時間の中に、我々は時間の中に来てるでしょ。時間の中における我々の求めを感情に入れて、皆さんの祈りは感情に、神様ピカピカしてるんだよ。だからね、教会の一人の姉妹がですね、先生、ちょっとこの祈りは足りません。感情が足りませんよ。先生、もうちょっと夜でもね、時間を尽くして、眠たいかもしれないけど、残って徹夜してもね、祈りましょうよ。もうちょっと祈らないと、今の祈りじゃとても先生何か足りませんと言ってね、生徒がね、きちんとちゃんと感情を払うようにね、求めてきたんですね。いやー、不思議ですね。教会というのは本当不思議ですよ。僕先生じゃない、生徒の皆さんの方から、先生、この程度の祈りは足りない、もう少しこれ祈らないとダメだと言ってですね、でその聖徒の祈りに導かれてですね、徹夜祈祷して、そうしたら不思議にですね、そのことからガーッと良くなってきてるんです。もうやがて退院すると思います。ここに書いてあるように、神は我々は時間の中に生きている私たちの求めを感情に入れて、それを歴史の中に実現される。ですから先ほど聖書を読みました、求めなさい、そうすれば与えられると書いてあるでしょ。求めなさい、そうすれば与えられる。ということは逆に言えばですね、信仰してても求めなければですね、与えられないということよ。いや、自分のことも救われてほしい、いろいろありますよね。でも求めないで、まあ余暇がいいかい、どうかなりたい、どうならないんですよ。はっきり書いてある。求めなさい、そうすれば与えられるか、求めなきゃいけないんですよね。そうしたら与えられるんですよ。どうかですね、今諦めていることがあるならば、これを機会にですね、神様、愛する者を救ってくださいってね、本当に皆さん祈りを起こしてほしいんです。祈りを、求めを起こしてほしいんですよ。求めを感情に入れて、あなたの求めを感情に入れていかれるか、感情を払わんでね、神様あれください、これください、こればっかりじゃダメなの。だからイエスは求めよっていうことを おっしゃった。逆に言えばですね、あなたが求めなければ与えられません、求めをさらば与えられんということは、求めなければ与えられませんと、逆のことをまた言えるんですよ。本当です、真剣な話ですね。うちの教会にも今ですね、ヒョン先生というですね、夫婦が韓国からやってきて、今ですね、うちの教会で20年になりますよ。高校大学の4年生の時にうちの教会に、短期宣教でやってきました。韓国からですね、とってもいい青年だったので、2年続けてきましたので、私はね、彼にもう苦しんでるから、ね、一人牧師一人で、ね、大事しようか、助けてくれんな人だ。彼が、先生私でいいですか、いや君がいいから来てくれって言ったら、大学卒業してですね、来てくれました。それで私はだったらね、すまんけど進学校に行ってって西南にやりましたね。西南3年行ってですね、西南卒業して、そして、この私が牧師で彼が副牧師でですね、10年一緒にやりました。立派な人でね、奥さんもお世話しちゃいました。今も立派な奥さんです。はい、でそれからこっちで十何年やって、それから中国にですね、13年行って、で今度はですね、今からカザフスタンですね、中東アジアのイスラム国に行って、伝道しようということを言ってるんですね。最後はイスラム宣教すると言って。私はその姿を見ながら、立派だな、どうしてこんな立派なのかなと。で彼に言わせると、彼は GMP というですね、宣教団体、グローバルでミッション、パイオニア、グローバルミッションパイオニア、世界的にですね、開拓伝道するという、そういう団体で、その団体だけでもね、300何十組の宣教師を送ってるんですよね。なんと皆さんね、我々日本の連盟の教会はですね、4組でしょ、日本全体でね、300名、その GMP だけで300組、よく聞いてみると、どれぐらい今、韓国から宣教師出てると、2万3000人出てるよ。2万3000人。考えられないですね。もう、だから、カザフスタンならカザフスタンでも、GMP から2組、いや、いろんな教団から何組も行ってるんですね。もう、世界中に韓国人が散らばって、世界宣教してるんですよ。なんでっていうかですね、韓国の教会は祈る教会なんですよね。とにかくよく祈るんです。なんか朝5時から総天気とかやるでしょ、とかね、多いところは万人集まってるんですよ。万人、バプテスト教会ですけどね、この大きいですね、バプテスト教会、四世中央教会ってですね、大きい、バプテスト教会、世界で一番大きいバプテスト教会、10万人集まってるんですね。で毎月1万人救われるという、すごいね、ちょっとすごい教会、バプテスト教会、我々の友達ですね。でもですね、どれぐらい祈るでしょうか。大会もう金曜日の夜の深夜祈祷会には万人集まって、本当万人集まって、そしてもう涙流して涙流して、熱く宮殿のために祈ってるんですよね。そういう祈りの中で、その教会だけでも何千人という宣教師が出てるんですよ。やっぱりね、祈りなんですよね。ですから祈ることによって、祈りの感情を払うことによって、神の御旨が実現しますよ。神様から出てきたその願いを私たちもいただいて、その神の願いをですね、神様救ってくださいと言ってね、助けてあげてくださいと言って、必死で神様が我々を助けたいんですよ、救いたいんですよ、我々を本当に癒したいんですよね。その願いを受けて、我々がまたこの御霊に導かれながら祈りの感情を払うとですね、その感情を払ったその通りに歴史の中に実現していくんですよ。祈りの原理と申し上げましたけど、私が申し上げたいのは、祈りは中心は求めであって、その求めは神から出てきて、神に変える軌道が、でその軌道の中に私たちが入れられて、そして 祈らせていただく。だからなんで韓国の教会あんなに濡れると、それはやっぱり豊かなご聖霊様の働きの中で祈りたくて仕方ないんですよね。祈って祈らせられて、そうするともうたくさんの人が救われる。四世中央教会で1年に1万人救われてるんだよ。いや、その何分の1でもいいからください。100分の1でも100人でしょ。10分の1でも10人でしょ。どうかですね、この韓国に燃えているような熱い祈りの霊が日本の教会にも注がれて、本当にですね、求めるということがしっかり起こされていくならば、その求めに応じて、求めに従って、神様はきっと旧霊の宿を成してくださるし、いろんな神様の宿を成してくださる。祈りは神から出て神に帰る軌道の戦場でなされることがあるんですね。ですから私の最愛の本です。これは斉藤豪樹先生がですね、訳されたP.T. フォーサイスの祈り聖書。これは本当にいい本ですよ。で、私は先生がこれをですね、あと一回翻訳し直すように随分けしかけたんですよ。4年前ですね、先生がこの祈り聖書をもう一遍新しい版ですね、出されました。だから今さ手に入りますよ。とってもいいんだから、だからもしですね余裕があるならば買ってですね読んでいただきたい。本当ベストブックです、祈りに関してですね。でその中で、このもう私は祈りはこういうことかというですね、祈りそのものをですね、この言っている箇所があるんです。祈りは何かということをですね、このズバリ言い当てている箇所があるんですよ。祈りは一体何でしょうかですね。祈りとはですね、ここに今日のこれに原稿載ってますけど、クリスチャンの祈りは実は彼の中にあって祈る聖霊の祈りだ。クリスチャンの祈りとは、私の願いをただ神様にワイワイ触ることじゃない。そうじゃなくて、クリスチャンの祈りは書いてある、クリスチャンの祈りは実は彼の中にあって祈る聖霊の祈り、聖霊があなたの中で祈ってくださるのがクリスチャンの祈りだよ。そうなんですよ。聖霊様がイエス様のその熱い幽霊内を持ってきてください。その祈りを聖霊様が私だから祈ってください。それを私も祈らせていただく。私が祈るんじゃないんですよね。だから書いてある、クリスチャンの祈りは実は彼の中にあって祈る聖霊の祈りなのである。それは神の国の連帯的責任、先ほど言ったでしょ、神から出てきて神に帰る、神様が救いたいですね、世界宣教でもしたい、神様のその願いを私たちは受けてそれを祈るわけです。連帯的責任ですね。神様の御業を我々がなさせていただく、それを祈らせていただく、これが祈りですから、ね、こっちが勝手にですねこう願うわけじゃないんですよ。祈りは神から出てきてその願いを祈らせていただく、ここに祈りがあるんですよ。ですから本当すごいですよ。それは神の国の連帯的責任を負う祈りであると言って、これになってます。それはゲッセマネにおける格闘、父の不当に身を挺したキリストの祈りの継承である。イエス様があのゲッセマネの園で父を彼らをと言ってです、ね、救うためにと言って十字架を負うために汗を流して涙を流して必死に我々の救援のためにゲッセマネで祈られたでしょう。その祈りの継承が我々の祈りの祈りなんだ。我々の祈りはね、あのゲッセマネの祈りの、ね、継承なんだよ。なんという深いですね、祈りの原理でしょうか。私はもうつくづくですね、いやー斉藤先生いい本を翻訳されたなって、先生の翻訳はすごいですよね。祈りは何か、神から出てきて神に帰るその戦場で、だから私に祈ってるんですけど、本当は私の中にあって祈る聖霊様の祈りだよ。でそれは父なる神様が御子イエス様が父なる神様に向かって父を彼らを救ってくださいと言って必死で祈られた、その祈りの継承が我々クリスチャンの祈りだと。なん という深いですね祈りの真理でしょう。私はこのフォーサイスにしろバルトンにしろですね、いや本当の人たちは祈りということを知ってたんだなということをつくづく思いますですね。そしてそのもうちょっとでもいいからですね爪の中でも煎じてですね、この本物のですねこの聖霊様が祈らせてくださる父なる神様の祈りイエス様の祈りを少しでも共有させていただいて連帯的責任を負って本当少しでもそれを祈ることができるならばなんと幸いなのかということを思う次第です。聖霊なる神様よどうぞ本物の祈りを私たちに教えてください。そして諦めているならば決して諦めないで立ち上がってですね皆さん求めてください。求めあなたの求めを通して神の御旨が実現しますのであなたが求めないということは神の御旨がならないということになりますのでぜひ皆様ぜひぜひ求めに立ち上がっていただいて本当に求めて求めてですね神様の御旨が皆様の求めの祈りを通して歴史の中で実現しますようにあなたの家族の中で実現しますようにこの教会の中で実現しますようにですね心から願うものでございます。求めなさい。そうすれば与えられる。お祈りいたします。愛する天皇と様心から感謝いたします。イエス様あなたが求めなさいとおっしゃいますとどうかどうか求めることができるようにあなたの求めを私たちも求めてそしてあなたの御旨が実現しますように私たちの祈りを御旨実現のためにお持ちください。愛する兄弟姉妹たち一人一人の求めの祈りを祝福し守り導いてください。求めに求めて求めることができるように助けてください。求めなさい。そうすれば与えられるあなたの御言葉を信じます。御言葉の恵みが皆様の上にありますように皆様の家庭の上にありますようにこの教会の上に豊かにありますように尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。